足立みときトランジットタイム。皆さんこんにちは、パーソナリティの足立みときです。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、ゲストの方の人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きします。そしてゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出し、人生の原点に迫ります。また私のライフワークでもありますゴルフについても気ままにお話をしていきます。第77回目の本日は、志学館大学レスリング部栄和人監督と、志学館大学健康スポーツ科学科学科長中辰樹さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢だね放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは、パーソナリティの足立みときです。前回に引き続き、私の愉快なゴルフ仲間、違いますね、ゴルフ仲間じゃないですね
いや、ゴルフの仲間になりましょうよ。
はいはい、もう早速入っていただきます。栄監督です、
よろしくお願いします。
中辰樹教授です、
はい、ゴルフ仲間の中辰樹です。
間違いないですいや、私の、ね、母校中京女子大学というところの今、レスリング部の監督と、教授の中辰樹さんなんですけども、実はこれ中京女子大学と志学館イコールって皆さんね、先生、は
い、知らない方も結構いるみたいで、はい、今、中京女子大学が共学になって、はい、で志学館大学って名前に変わりました。で志学館大学になって今が、はい、13年目ですね。で
13年目、
はい、中京女子からカウントすると117年だったかな、117年ぐらいの歴史があります。
すごい大学じゃないですか。
そうなんですよ、みときさんの母校はすごい大学
です
よ。
すごい大学じゃないですかね
歴史のあるね、
歴史のあるね。まあ、中京女子大学といえばもう本当にそれは体育で有名だったっていうのは、で先生が来られてからが、
私が12年目なので、志学館大学の2年生、1期生が2年生の時に私が、はい、着任しました。
着任して、まあ、志学館大学も今ね、共学になったって、うん、
今男子の方が多いですからね。
多いですよね、はい、なんか不思議な感じしませんか、監督。い
や、僕もね、附属高校で中級女子大学附属高校の時の教員してたんで、はい、もうね、どこ もうかしこも全部、
あ、そっか、高校も共学になってるってことですか。
そうそうそうです。もうだからね、足立さんとか信じられないでしょ。
信じられないんですよ、
男女共学になるって。
男の子の方が多いんですか、やっぱり。
多いですね、今は6割7割、私の所属する健康スポーツ科学科ではそのくらい男子が方が多くなってますね。
なんかでも活気がありますね、うん、大学に。私もね、ちょっとここのとこ行かせてもらったりして、
だから共学になって人数は変わってないんですけど、なんかキャンパスが狭くなって
る。あ、それはあります、うん、
そういう感じがします。
なんか大学のやっぱりこの方針というか、人間形成みたいなところにすごい力入れてません？
教育の理念が人間力の形成なんですね、
う
ん、
きた、はい。
でまあ、勉強とか、まあ、仕事とか、仕事はまあ社会人になってからも、まあ、教えてもらえば伸びていくのかもしれないですけど、人間力ってなかなか社会に出てスーッと伸びるものではないので、この大学最後の学生時代にこの人間力を伸ばしてあげたいなというふうに思って、日々教育指導っていうのをしてます。
大学のそのホームページ見たりとか教育理念見ると、あ、すごいなと思って。私の時代にはあんまりそういうのあったのかなかったのか分かんないですけど、必死でしたかね、うん、なんか結構やっぱりみんな部活に必死っていうイメージなんで、うん、今でもそうなんですか、部活皆さん、うん、
人間力の形成に、うん、まあ、いろんな、まあ、部活すごく役立つと思いますし、特にゴルフですね、うん、中京女子大学の時はゴルフ部がすごい強くて、みときさんがすごい全盛期のキャプテンで、
ありがとうございます
全国で団体2位になって、
2位になります、はい、うん、
それを復活させたいなとか、大学 区で授業、ゴルフの授業前あったんですけど今なくなってて
あれもゴルフ部が教えてました。
そうなんですね。はい、それを復活させたいなとふうに思ってますね。
これ坂井監督もゴルフ部教えれるんじゃないですか。
できますね。
できますね。
そうですね、うん、
レスリングとゴルフと両
方兼任いいんじゃないですか。
兼任監督、
うん、まあ70代出したところが懐かしいですけど今も90ぐらいなのでね。
いやいやいやいや、
教えられるかどうか分かりませんけど。
でもなんか強かったね、中京女子大学から私学館に移行していくのって、うん、ゴルフもスポーツも、人間形成には本当に私もいいなって思いますよね、うんうん、いい大学だと思います、うん、本当に。
あとキャディ業務、キャディ業務が人間力の形成にすごく役立つんじゃないかと思って。
本当そうなんですよ、はい、本当にそれなんですよ。
だから水戸さんが、はい、尾崎直一プロのキャディを10年もやってたので、はいはい、そのノウハウをですね後輩にぜひ伝授して、伝授していただきたいなと思って、
は
い、
だから大学の時はみんなゴルフ部は、新南愛知っていうゴルフ場と花の木ゴルフクラブっていうところでキャディのアルバイトを4年間みんなしたりで合宿させてもらったりしてたんで、やっぱりそのおじさま方相手に一日こうどうやって対応していくかっていうのはものすごく先読み力っていうんですかね、臨機応変に対応するっていうことと、あとコミュニケーションが異常に上がりますね、
うん、昨日ゴルフ一緒に3人で回って、はいはい、でキャディ業務の話をしてくれるっていう話だったんですけどもう監督と話がもうみんな盛り上がっちゃってその話あんまりできなかったですね。
でも監督思いません、ゴルフってあまたこの人と一緒に行きたいなって思ってもらうにはどうしたらいいんだろうって思いません、ね、そういうふうに自分が振る舞っていけば自然とこう人間力が役に立つというか、うん、うん、
そうですね、うん、やっぱり競技でやる、うん、まあ、もちろん どの、うんうん、競技もそうですけど、うん、もう試合とか競技でやるのと、うん、ちょっとこうなんていうの、
楽
しくやるのと違って、うん、やっぱりゴルフって楽しくなかったら面白くないですよね。
そうなんですよ、
ね、大体 5,6 時間一緒にいるんですからね。一緒です
よ
ね、
風呂まで入ってご飯まで食べて、うんうん、もう超旅行ですよね、
うん、もう監督ずっと喋ってますからね、打つ1秒前ぐらいまで打ってますよね。下手したら打ちながら喋りながら打ってますからね。
そうそう、それ笑いました。
チャックしなきゃいけないんだろうけど
いやいや、チャックしなくていいと思います。
人の時はちゃんと、人が打つ時はちゃんと黙ってますもん、うんうん、自分が打つ時はずっとオーダーではーつってパーンって戻ったみたいな。
マナーは大丈夫？
いやいや大丈夫、全然素晴らしかったですよ、うん、本当にスポーツマンシップにのっとるって。
もう和田さんにもこう教えてもらいながら、
もう本当ごめんなさい、
あのティーアップドライバーがね、はい、飛びましたね最後。
後半良かった。あ、
いやそれも、うん、私さんのアドバイスがなければ、いやいやいや、あんだけ230ヤード飛ばなかったですよ。
ございます、本当にね、うん、もういい天気の中できる、こう仲間とできるっていうのがね一番本当に、まあ、そういう意味では中京女子、まあ、イコール主学館に何かしら今後もね貢献できたらなって思いは、う
ん、ゴルフは人間性出ますもんね。
強烈出ますよね、うん、で、あのね、やっぱりあれですよ、監督なんかは大きい声で褒めるじゃないですか、うん、あれレスリングの時もそうだったんですか。
あれ、うん、あれね、うん、昔は褒めることよりも、うん、癖を直すことを重視して
ですよ、ね、
あんまり言い過ぎて嫌がられたんですけど、うん、今は、うん、ある4年ぐらい前にある問題があってから、
うん、そうです、はい、うん、ね、ある問題がありましたね、うん、皆さん世間というかもう
ワイドショー、ワイドショーずーっと3ヶ月間ぐらいね、
もうずっと酒井勝にぎわせましたね、
やっぱりね、時代が変わったんだなと、こう指導もね、
なるほど、
うん、まあ昔から僕もそんなにその怒ってばっかりもいなかったとは思うんですけど、自分が心がけて、うん、最近指導するようになったのは、うん、やっぱり褒めてばっかりじゃもうなかなか治らないものもあるけども、そうですね、うん、でもやっぱり褒める回数増えたり、そのいいところをこう引き出すっていうものには心がけてやってますね、
うん、あ、やっぱそうすると選手変わってきてますか、
うん、コミュニケーションが取れる、
あ、
うん、嫌だなと思って指導を切るよりも、はい、 あの佐賀監督の指導いいなとか、
うんうん、
監督に褒められたって喜んで、
うん、
あの競技をやってるのと、
選手も監督によりこう話しかけやすくなる、
ね、選手と監督すごい仲いいですもんね。
めっちゃ仲いいですよ、うん、
あれは、
うん、だからそれも私学館の特徴の一つだと思うんですよ。すごい教員と学生、それから監督と選手、うん、すごい仲いいんですよ。すごい身近な存在なんです、ね、距離がすごい近いです。
でもそれを言われたらちょっとすごめん、私たちの時代、中京女子もう運10年前の時代の時って、そのやっぱり監督とかコーチとかと顧問とか、まあ、学校の先生だと今浅山先生っていう方と塚田先生って方がいらっしゃったんですけど、距離近かったんですよ、うん、気軽にいろんなこと言ってましたね。だからそれはなんとなくスポーツがそうさせるのかもなと思ったりしますね、
まあ、ちっちゃな大学なんですけど、そのちっちゃな大学だからこそできる教育なのかなっていうふうに思います ね、うん、
ね、
学長もすごくその小さいことがいいことなんだっていうふうに、
うん、
そうやって距離が縮めて近くなって、すごく、うん、アットホームな大学だなっていうふうに思いますね。
アットホームですね、うん、本当に密接になればなるほど、うん、コミュニケーションって本当に大事、うん、
教員も監督もすごく面倒見がいいっていう感じで、
なるほどね、
まあ、はい、まあ、ね、その今いい話してる中にこうちょっと、ね、口を挟むのはどうかなと思うんですけど、やっぱりその学校教育の中で、
うん、
なんていうんですかね、4年間、うん、自分が高校の大学を選びました、うん、
はい、
で選んで卒業するまでの間にやっぱり一人でも退学者出さない、
うん、
退部者を出さない、
はい、
っていうのがまず基本であるんですよね、うん、
おっしゃる通りです、
うん、レスリング部本当退部者ほとんどいないですよね。
で
そうなんですか。
ですけどやっぱり世界を目指す、うん、オリンピックチャンピオンになる、
うん、
そういうクラブでありながら、うん、なかなか退部者も退学者も出ないっていうになると、本当はね神業なんですよ。
神業ですよ
本当はね。ですけど、
うん、
だから僕よく言うんですけど、その楽しくやりなさいとか、
はい、
楽しくなければ続かないとか、
うん、はい、
言いますよね、
はい、言いますね。
でも自分が過去を振り返って、うん、はい、全て楽しかったかっていうと、
いやいや、そうでもないです。
もう辛い
ですよね。
それはなんでかっていうと、はい、同好会じゃないんで
違いますね、
うんうん、やっぱり勝たさなきゃいけないんで、うん、指導者もで、その中で本当にこの辛い練習、
うん、
厳しい言葉を言わなきゃいけない、
うん、
ですから僕はね、いつも本当にその耐える、うん、忍耐、
うん
うん、だからどんなことでも、うん、その忍耐力っていうのが大事だなって僕思うんですよ。
いやー、それは本当に大事だと思います私も、うん、私実はその自分の高校から大学に入ってきた時に、一個上の先輩が先に一人入ってたんですよ。すぐ辞めちゃったんですよ、うん、大学を、ゴルフ部を。でその時私面接だけで入ったんですけど、面接官の厳しい先生に言われたのが、いきなり面接官の前に座って、その先生に、あんたのところね、大学ね、あ、高校ね、一人もうすぐ辞めちゃったんだけど、あんた何時に来たのみたいな風に、もう忘れもしないです。めちゃめちゃ厳しい。
今はそんな面接の仕方しないですけどね。
あ、今は全然。その時もう特別推薦だったのにね、言われて、私思わず、私お名返上に参りましたって言ったんですよ。そしたらおーとかってみんな笑ってくれて、合格してよかったと思って。だからその分、その4年間はなんとか中京女子のゴルフ部をこう勝ちたい、勝たせたいっていう思いがすごい、忍耐力でした。もうすごい辛かったですね。
だから本当にね、何を目的として、うん、この大学に、このクラブに入ったのか、
うん、
それで将来は自分の、人生設計の中でどういう職場に就きたいか、
うんうん、
ね、大学の中でもクラブやってない子たちもいるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、この大学で学んだことをどう生かせるか、
うん、
でも自分がやりたいことが急に変わったりとか、そうだったとしても、この自分がこう自分の気持ちをこうコントロールできるってことは絶対大事で、
うん、
もう挫折って絶対あることだし、
あります、
うん、もうこうやって決めたからには絶対この道で行くっていうのは 90% ぐらい はないじゃないですか。
そうですね、
うん、本当に 10% ぐらいが成功するし、
うんうん、そうですね、
だからその 90% うまくいかないことの中で自分が人生を歩んでいくっていうのは本当にすごいことだと思うんですよね。
もう坂井監督、うん、いい話しすぎじゃないですか、和中先生、これちょっと、
うんうん、そうですね、うん、もう本当にメモ取んなきゃいけないですね。
メモ取る、メモ取りながらですよ。
いや本当にだからね僕はこの間も、うん、その選手に、うん、その話したんですけど、はい、まあ今怪我してる、
はい、
今辛い、
はい、
もう今自分がそれはその人それぞれの置かれた立場ですよ、うん、
はい、
親の、
うん、
兄弟の、
うん、
家族全員の夢を自分が背負う、
はい、
そして自分がどうしてどういうふうにしてなりどういうふうにしていきたい、
うん、
でオリンピックチャンピオンになりたい、うん、っていうその思いも全部自分が背負う、
うん、
でうちの大学のその効果も夢追い人、
あ、夢を追う、夢追い人、
夢を追う、
すごい人気なんですよ、
ね、夢を追う、うん、自分がそのまだ全然こう目的目標を達成した時は夢追い、
うん、
夢追い人ですよね。
そうですね、まあ、途中ですよね。
そうそう、だけどもう吉田沙保里が3連覇したあの辺ぐらいからはこの夢を追う人、うん、
なるほど、
でだからその夢を追うっていう言葉には背負うのと追いかけるのと
両方ある、
両方あると僕は思ってて、
なるほど、
だから今世界チャンピオンになった人、オリンピックチャンピオンになった人、2連覇目指す人、うん、もうそこまで来た人は今度はもう家族の夢も全部背負うんですよ。でだから僕はね、全てを背負えと、怪我も、
あ、なるほど、
そう
自分に起こっていること全部をね、
全部背負って、でその代わりもう自分が辛いとか、
うん、
その考え込む必要はない、
うん、
で、
うん、
もう考え込むんじゃなくて、うん、それも全部背負うの。
なるほど、
うん、だから背負える人間って、うんうん、むちゃくちゃね僕は強くなると思うの、
う、
背負える人って
。中先生そう言って言ってますけど、
どう、う
ん、
夢追い人でちょっと補足しますと、
うん、はい、
高校や志学館高校もですね、付属高校も、甲子園2回行ってまして、
そうですよ、
はい、
う
ん、その時勝った時に夢追い人が流れてすごく注目されて、
うん、いい曲だって、うん、なんか
その曲は、うん、ね、レスリングがアテネオリンピックで優勝して、うん、吉田沙保里とかが一番高い、ね、表彰台に登って、
うん、
それを作詞作曲された方がね、
うん、
それをあれして、
あ、思って、
うん、
星をつかむとか、
そういう
歌詞です。
あ、いいですね。
ぜひぜひ聞いてもらいたいです、
ね、YouTube で流れますね、
はい、
うん、いや、ちょっとそこの絡みから言って、吉田沙保里さんが最後リオオリンピックの決勝で負けて引退だったじゃないですか。そういうと思うと背負いますよね。夢も追ってきましたね。もう夢どころじゃないですよ、あの方なんて。日本、世界を背負って、レスリング界を背負って、で坂井監督が吉田沙保里は背負ってましたけど、
肩車してもら
ったからね、はい、だけどあそこでやっぱりそのなんか負けたことが私はすごいこう感動したんですよね。横にいらっしゃったというか、
セコンドについてましたから
ですよ、ね、どんな感じ、
まあ、うん、いや僕もね、どうしてもやっぱり4連覇をさせたかったんですけど、
そうですよね、
うん、まあ、彼女も4連覇したいと思いでトレーニングしてきて、で決勝で負けて、で彼女が本当にごめんなさいごめんなさいってね、
もう泣いてましたね、ま
あ、だけど僕はもう今まで頑張ったんだから、
はい、
この試合の舞台から降りるってくるときにもう頑張ったんだから、
うん、
謝る必要もないよっていう気持ちでいたんですけど、うんうん、まあ、記者会見でね、
うん、
もうすみませんでしたって、
うん、もう今でも脳裏に焼き付いてます、本当にあれ、
そうやって言ってましたけど、
うん、
でも彼女はね、その後ずっと僕と一緒に講演したりいろんなところで話す機会があってですね、
うん
うん、その負けた人たちの気持ちが分かるって言ってたんですね、
うんうん、
でやっぱり常に勝ってると勝って当たり前みたいなところだけど、
ね、
負けてもやっぱり負けて悔しくて、その彼女に負けて引退した人もいるし、
うん、そうですよね、
うん、でいろんな人がいる中で彼女は自分が負けた時に、
うん、
あ、こうやって 自分も引退しようかなって一瞬そういう思いも、なったと思うんですよね、うんうん、だからもうその時の思いの中でこうやって自分と戦ってくれた人、うん、だからその大会に参加してくれた人、そういう戦う相手がいたから勝ち負けがあって 1,2,3 位って順番がついて、
なるほど、
そういうことを考えたらやっぱりみんな仲間なんだなと、
ね、
同じ競技をやってた仲間なんだなって彼女が思えたってことがすごくね、だから、ね、ゴルフの世界もみんなそうだしね、
みんな一緒です、本当。ちょっとそんなね、坂井監督に最後にもうね、あと残り10分なんですけど、この番組で今も心に残っている大切にしている言葉っていうのを一つ聞いているんですけど、たくさんあると思うんですよ。これだけ講演会やったりね、いろんな媒体に出られてるんですけれども、経験の中から今も大切にしている言葉なんかお一つお聞かせいただけますか。
だから僕はね、さっきの話していましたけど、まあ、僕もちょっとこうサインを求め、
いや、そりゃそうですよ、
サインを求められたりしてた時にいつも書くんですけど、忍耐って書くんですよね。
あ、さっきから出てたね、
うん、そう、だからやっぱり人生って、うん、そのどんなこともこう耐えるっていうのは、うん、その変な意味、全ては何かをこう耐えるって重苦しいように思うじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そういうんじゃなくて、何かこう目的目標を達成していく上で、
はいはいはい、
その壁にぶつかったり、
うんうん、
そのね、うん、すぐこうネガティブに考える人多いじゃないですか、うん、
はいはい、
でもそういうことを含めてやっぱり耐えていくっていうことは、いい意味で そのこうクリアしていって
目的達成
のために、ね、そう、夢を掴んでいくんじゃないかなって思うんですよね。
うどうですか、そんなお言葉を聞いて中先生。
私が大事にしている言葉は、大事にしているってちょっと違うんですかね。すごく自分にとって心にずっと残っているのは、夢が膨らむっていう言葉で、大学院の時すごい苦労して、で大学院の先輩と喋ってる時にいろんな話を、将来の話だとかして、研究の話だとかして、あ、その話夢が膨らみますねっていうことが、何回かあって、でそのうちそれがまた苦しくなってきて、そんな夢が膨らむっていう言葉が全然出ない時期もあって、そういう苦しい時もありながら、この前みときさんと電話で喋ってる時に、夢が膨らみますねってみときさんに
言っちゃいま、
久しぶりに言われて、
何にも知らずに言いましたね。
それで私のゼミでも夢が膨らむゼミっていう風にしているので、夢が膨らむって、その夢追い人っていうところもつながっていい大学に来たなと思いますし、
だから今やっぱり中先生がおっしゃるみたいに、夢を膨らませて膨らむために、今坂井監督がおっしゃったみたいに、その耐え忍ぶ忍耐というから、その目的達成のための、そこで自分に忍耐強くいるっていう、なんかそうすると本当夢が叶っていて目標が達成できるっていう、なんか、
そうですよね。だから今のこの時代に、その忍耐とかね、根性だとか、そういう重苦しい言葉っていうのはなかなか今の子たちには合わないんですけど、でも今の子たちだってその生活してる中で、どっかにか壁にぶつかってるんですよ、誰でも。
絶対そうですよね、生きてく上では。
もう嫌だなとか、学校行きたくないなって、もうちっちゃな子供でもみんな
それは全部そうですよね。
そこで学校行きたくないから、じゃあ行かなくてもいいって行かなかったら、それはね、やっぱりなかなか、
本当そうなんですよね。
だからそれを、頑張りなさいって、その頑張れ頑張れっていう言葉も、今ね、なかなか難しい
ですよね。
どっかでか耐えてるんですよね、子供たちなりに、
うん、
言葉自体がね、あれですけど、
そうね、
まあ、忍耐と夢が膨らむって真逆のような気もしますけど、実は一緒なのかなと思って、
いや今
忍耐を、忍耐で耐え忍んだ先に夢が膨らんでくるのかなって、同じことなのかなっていうふうに思いますね。
私ももう本当そう思います。私も本当に、やっぱりそれは、まあ、中京女子私学館っていうところがスポーツっていうのがメインの学校なんで、私はそういう今お二人がおっしゃってた言葉は本当に大学時代結構やっぱ耐え忍んで頑張ってきて、ね、今なんかここにまた戻ってきて、私学館に中京女子に戻ってきて夢が膨らみすぎてるんですよ、あの時やっぱりそうだったからなって思いますね。
今女子ゴルフで結構 うん、試合中に楽しそうにやってるんですよね。
やってます
ね。昔は笑顔を出すなと言われてたっていうのを聞いて、それがもう今時代違うのかなって、楽しくやるからこそパフォーマンス上がるのかなっていう。
でもさっきおっしゃった、あの監督おっしゃったみたいに、そこの楽しくいくためには忍耐必要じゃないですか。
だからそこまでなるね。
そう
だから、ごく一部なんですよね、テレビで放送されたり。
そうなんです、あそこはね、
それで成功したという一部なんですけど、そう、もうそのまでの間に挫折したりとかしてるんで、その一部の方に行くためにいろんな辛いことがあっても頑張りなさいっていうようなことの忍耐ですけど、でも変えてもいいじゃないですか、職業も、
ね、
スポーツも、もう自分がダメだと思ったらダメでも変えてもいいんですけど、コロコロコロコロ変えてもやっぱり落ち着かない。だから何を自分がしたいのか、それの2回も3回も4回も変えた中で、こう、あ、自分にはこれが合ってると思ったら、それに頑張っていけたら夢が、ね、もっともっとこう夢が膨らんでいくっていうのがあるので、まあこれ ね、
いいです
ね、奥深いんです
よ
ね。
奥深いですよ、今日これあの3人で講演できましたね、なんかね。でもこれあの私学館大学を中心にして、今回もこうやってね、また出会わせてもらって、なんかこう2人のちょっと簡単にですけど夢みたいな、それこそ夢というか目標ありますか、監督。
やっぱりね、もうオリンピックで、ね、何人も金メダルを出して、そしてその強化の、はい、してきた中で、やっぱりまだこの僕がレスリングの指導から離れるまでは、やっぱり志学館大学のレスリング部は強いというのね、永遠に不滅ですと、いうのをがあってもいいかなっていうことですよね。
もう誇れる地学館大学です。中先生は何かありますか。
地学館大学はまあ体育大学と言っても過言ではないと思うので、はい、まあ、健康科学部っていう学部があるんですけども、まあ、スポーツ運動を通して、もちろんアスリートの育成もそうですし、あとは中高齢者の健康維持、健康づくりってところにも力を入れてますので、そういったまあスポーツの単科大学だけどスポーツの総合大学みたいな、小さいけどすごく大きな大学っていう風な大学を目指していきたいなっていうふうに思ってます。
いやもうこれ夢しかないじゃないですか、私学館大学。
そうですね、夢がまさに
夢が、まさに夢が膨らんでますよね。
まあ、中先生と僕は、はい、僕はほらオリンピック育てる、はい、その中にいる、
はい、
でやっぱり先生はね、大学の学科通して、ね、だからそういうのは学校教育の中では一緒なんですよ。
そうですよね、そう思います、やっぱり本当にそういう意味では、
だから僕はこう学校教育の一環そのが社会になっても、
自分がね、おっしゃる通りです、
はい、やっぱりマナーとかいろいろあるじゃないですか。
そうなんですよ、本当にそれをやっぱり大学4年間でしっかり社会に出るための準備を、人間形成を本当にしていってほしいなっていう思い
が、それができてると水戸さんみたいな、
あざっす、
社会で活躍する人間になれるんです
よ。どうでしょうか、学長聞いていただきたいですね、この放送を。素晴らしい大学です、本当にもうこんな素晴らしい講師たちがいて、教授がいて、監督がいて、もう私はもう何ですかね、すごい誇りに思います、本当に。いや、
水戸さんは逆に誇りに思います。
いやいやいや、もうありがとうございます。いや今回本当に、1ヶ月にわたり、お二人に、ゲストにおいでいただいてありがとうございました。
またね、
はい、またぜひ
ゴルフを、
そうですね、ゴルフの愉快な仲間になっちゃったんです、すいません、
勝負しましょう。
いいですね、勝負いきますよ監督、また、はい、
今度は負けないですよ。
今度私もちょっとスリーパットこの前スリーパット多かったんで、ちょっとパターをちょっと調整して
ちょっと強気だったですね。あの時のパターンは、
あれもやっぱり性格が出てましたね、人間性出てましたね、
はい、何にしまーす。本当に1ヶ月にわたりお二人ありがとうございました。本日のゲストは
中田月と
坂井和人、
お相手はパーソナリティの足立美時でした。それではまた来週11時に、土曜11時にお会いしましょう。良い週末を。
ありがとうございました。